こんにちは、こんばんは、リクです。本日は、ゲストにこの方をお呼びしています。ちょっと連続になりますが、どうぞ。
クミです。
どうも、クミね、こんばんみ。どうもどうも。こんばんみ。天気のこの回はどうも長い、長々ありがとうございました。
いえいえいえいえ。
いや、あれね、僕、
あれ、長かったんかいね。
あれね、2時間喋っとったよ。天気のこうだけで。僕びっくりしたんよ。体感時間1時間ぐらいやったんで。
ですよね。
いかに僕とかが興奮していたかっていうのがわかるんで。だから結局お前好きなんちゃうのやっぱりっていうふうに自分に突っ込み入れながら編集してました。
ダメ出しあんだけ
して。そう。そう。ああ、ほんと、ダメ出しあんだけしてるくせに、好きなんやろって。でもやっぱりお前好きなんやろって言われたらそうっすね、しか言えないっていう。女の愚痴を聞いている、女の愚痴を聞かされているようなもんだったんじゃないか、組ねえわ、みたいな。ね、ちょっと、新海のこと聞いてよ、みたいな。
確かに、そう思えばそう思えるかも。
ね、ほんとね、そういう感じで、なんですけども。まあ、どうですこう、くっそ暑い中、高校野球も決勝戦、明日残すところとなりました。
そうよ。
ね。こうやって決勝戦の前の日に休みを挟むとかになったんやね、一応。
ね、雨がね、なかったっけね、あんまりね。
そうやね。台風で一回飛んだだけか。
で、一回やって、うん、でもそれでも、結構、
そうやね。
予備兵がいっぱいあるってことよね、そんだけ、
う
ん。
っていうことでしょうね。
うん。
でもまあね、この真ん中にやらないかんものなのか。
ね、
京セラドームでええんちゃうんかとかいろいろね、思うんです
けど、僕は。まあ、いや、ナイターでもいいか。
ナイターでもいいやんね。お金がないんやて、あれ。
どうせ、だって野球部って夜中までやるよじゃん、
やってる、やってる。昔、キャプテンっていう漫画では、もう街灯がないとこでボールをぶつけられても、頑張るっていう話あったね。今ではもう、発禁本やと思うで、キャプテンとか。興味ある人、少年野球漫画で。お父ちゃんが大工かなんかやろ、お父ちゃんが。主人公の谷口くんは名門、野球部が名門の高校に入って、野球が好きやから野球部に入るけど、万年三軍かなんかなんですよ。
三軍
で、その子が結局、野球部でプライドズタズタにされて、それが理由で、引っ越しっていうか転校することになるんですよ。で、転校していったところ、行ったら、名門高校から野球してたやつが来たぞになるんですよ。
ああ、そうよね。
で、いや、ピッチャーやってたのピッチャーみたいな話で。いや、僕、そんな、って出るうちに、ピッチャーやらされて。そこでひどい目に遭うねんけど、前のとこの青葉中学では、それでもうガクッと来てたんやけども、
うん、
今回はちょっと父ちゃん僕頑張るってなって、
うん、
ほんで、ピッチングマシーンを父ちゃんが作ってですね、それにボール当てられながらも頑張ってバッティングの練習したり、ピッチングの練習したりするんですよ。ね、
すごいマック。
うん。ね、最後と、その、青葉中学に勝つのかどうか、みたいなね。いわゆる、エキシビジョンマッチみたいなことになって。
ああ、そういうことね。
で、やって、もう、ボロボロになるんですよ。
あ、ボロボロ、勝たんのんじゃ。ボロボロになるんじゃ、一回目は。
勝ったかな？一回目は勝ったかもしれないですね。ボロボロになるんですよ、でも。
でも、ボロボロ。
ボロボロなんですよ。
たかが野球だと、
うん。たかが野球だね。確か、スミヤ二中やったと思うんだけどね。もう好きな、漫画でしたけど、はい。
もう初めて知ったよ、その話。
僕たちは、今って、高校野球の効果みたいな、こう、あれ、流れるんですよ、主題歌
に。ちゃんとアニメにまでなった
んですよ。アニメになってるんですよ、アニメ。
あー、そうだね。そうなん
ですよ。ちなみに選抜の時に大分かどっかの高校かな。
うん。
見た時に、効果戦勝って流れるやん。
うん、
買った時、
うん、
なんかポンポンピロンポンポンピロンみたいな綺麗な音楽が流れてきて、え、何みたいな風に思って振り返ると、作詞作曲南こうせつって書いてあって、あー南こうせつかーって言ったら、ほな普通聞こえてくる歌声ってさ、 あの、そこの高校のコーラが歌ったとか、そこの地域の合唱部、合唱
団、ね、うん、合唱
団が歌った。
そう、うん、
まんま南こうせつが歌ってるのが欲しい流れ取ってけど、どう思うっていう。
全部、シンガーソングライターだから、
ね、なんかね、その子の高校にゆかりがあるんやろうけど、うん、なんかちょっと。
卒業したとかでもないわけね。
どうなんでしょうね。卒業した高校なのかもしれないよね。そういう関係じゃないと作らないじゃない。うん、ただ、やっぱりそこは譲るやん、普通。歌うのはちょっとって。
普通そうよね。
ええ、びっくりするでしょ、高架で小田和正の声流れてきたら。そういうことですよ、皆さん。おかしいと思いませんか宇多田ヒカルがどこそこの高校を卒業したから言うて、曲作ったんです言うて、宇多田の声が流れてきたら、ここは南こうせつ大人げないなって、そこが勝つたんびに思ってたっていうね。ちょっと現象が発生してたっていう。はい。
いろいろね、考えるところが。
考えるところが高校野球は今後もあるんじゃないかな、という気がしますけど、まあそういう感じで高校生というのもね、悩める高校生が組ね、世の中にはたくさんいてですね、今日は悩める乙女たちの話をします。
はい。
はい。あということで、現在ですね、放映中のアニメーションが一つございまして、僕今期ですね、あの見てる、あの、なんでリアルタイムで一生懸命見てるアニメですかね。
ちゃんとね、
そうですよ、
見えるわけね、リクさんはね。
そうですね、まあ、リアルタイムでも、あの、もうここまで起きてたら見よっか、みたいなぐらいの感じで、こう見て、ほんで翌日ビデオでもう一回見よっか、みたいな感じで、次 DVD に焼いて繰り返し見よっか、みたいな感じで見てるという。
そんなに、
はい、大好きです、もうこれ。
すげえな。
あの、人が呆れるぐらい多分見てると、ぼーって。
他にもやること
あるでしょう。もう何かやりながらかけてるとかね。BGM 代わりに見てるみたいな。
ながらみ、
ながらみ。ながらみ、ながらみ。こう、あ、ここで、ここであれ、あれ言うねんで、セリフ、みたいな。そうです。もう、
あれは。
これネットフリックス来てほしいんやけど、主題歌がさ、主題歌は僕あれですよ。あの、ライブ行きましたからね。
え、どういうこと、どういうこと、
ちょうどこのアニメが始まって、3話目か4話目が終わったあたり、4話目が終わった頃か、4話目が終わった頃に、ちょうどライブツアー中で大阪に来るっていうのが分かったんですよ。チケット取って行きましたよ、私。歌うまかったですよ。歌、やっぱ歌うめえと思いながら、すげえうめえ。まあ、小中学生のお姉ちゃん方の多いこと。
ああ、そうかそうか。
すごかったですよ。僕、初めてやったんですよ。あの、棒をフリフリするライブ。うん、あの、電飾棒ですよ。あれをみんなが振ってるんですよ。わぁ、こんな感じやんやって。え、リクさん、カラフィナ好きなのにその経験ないですけど、カラフィナアニメ曲なんだけど、振っちゃダメなんですよ。
あ、そうなんじゃ。
ないかったんです、カラフィナは。ダメだったんです。禁止だったんです。
やっぱいろいろあるんだね、その歌詞によって。
カラフィナの曲って、ほら、落ち着いて聴く曲と、
うん。
ドッセイ、ドッセイってする曲と、二つに大体分かれるんですよ。
ドッセイ。
だから、あの、歴史秘話ヒストリアグループは、やっぱりその棒、電飾振ったら困るじゃない？
そうね。おどおどしちゃうよ、やっぱり。
おどおどしちゃうじゃない。これね、やっぱり歴史秘話ヒストリアグループ、おじいちゃんとかおばあちゃんで来てはる人が多いんですわ。
大丈夫なの？カラフィナのコンサートって音響すごいんでしょ？
ああ、音響ね。なかなかなもんだと僕思いますよ。もういつもわ、あの、わけわからんくなってますけど、あの、声域がすごいんで、会場が悪いと割れるんですよ、音。
あ、やっぱそうなんじゃ。
歌うと。パキーンっていう割れ方するのよ、音が。ああって。
あ、
声が。
大丈夫、おじいちゃん、おばあちゃん。
そうなんですよ。うっとりしてらっしゃる、皆さん。うっとり。
彼らは彼らでもうちょっと耳が、ね。
ね。そうじゃない、やっぱり。うん。うん、X とか、X とかほど、どんどんどんどん言わないですから。ね、ちゃんと聴かせる曲は聴かせ、しんみり聴かせる曲で。
うん、うん。
うん。
そうなんじゃ。
そうですよ。もう、あれですよ。梶浦さんの、この間、梶浦さんのライブに7月行った時に、
うん、
チケットホルダー買ったんですよ。ファンクラブから出てる。
あ、そういうのもあるのね。
ですね。うん。ファンクラブグッズで売ってて。ね、で、買って、ぶら下げてチケット入れてぶら下がって、うろうろしてたんですよ、うん、会場ね。で、ほね、自分の席に座って、
うん、
始まるの待っとったら、後ろの、ご家族がですね、お母ちゃんの方が、ちょっと、まだ学生の男の子連れてて、高校生ぐらいかな。うん、あら、お母さん、何あれ？前の人なんかぶら下げてるわよ、あれ。どういうことあれ。ほな、いや、 あれか、あれはあれだよ。首からかけて、なんか中に物を入れるんだよ。あの人、なんかチケットみたいなの入ってるわよ。あれ便利よ。あれ絶対便利。何欲しい欲しい、あれファンクラブに入ってんの無理なんだよって。ファンクラブいくらかいるのとかずっと言われてて、わし、すまん。すまん。母親が荒ぶってました。お母さんがダダこねてるんですよ。欲しい欲しい。
入れや、ファンクラブに。
そうですね。入って、ぜひ入っていただけたらと僕思いました。はい。まあ、そんな感じでございますけれど、はい、はい、そこです。ライブ行ってきて、ライブまで行ったのかお前はと言われそうですけど、そうです。急遽行くことにして行ってみようって、行ってみてですね。あの場の雰囲気飲まれましたよ、私はさすがに。うおーって、すげえ。本当、あの、電飾系ライブはこういうことなのかと思うと、僕10月に電飾系ライブ行くことになっちゃったんで、また。
そうなの？
ついに電飾系。
その話もじゃあまた今度、ね、
そうですね。これは富蔵さんと行くんで。
富蔵さんと行くと
行きます。二人ともちょっと思い入れがいる、ある、カラフィナとはまた別のアーティストの方でして。
あ、そうなんだね。
そうなんですね。はい。で、行くことになりましたので。あの、12月も東京に二人して行きます。はい。そのせいで。
仲良しだな。
はい。ということで、まあ、仲良い二人でございますけれども。はい。今日はそのいう、まあ、あれですよ。あの、彼も本が好きで、私もまあ本は一通り好きで、うん、ね、あの、世が世なら一緒に文芸部などにも入ってたのかもしれないなということなんですけども、この荒ぶる季節の乙女どもよ。
やっと始まりました
よ。始まりましたよ、皆さん。もともとですね、これ、別冊マガジン連載なんですよ。
ね、私びっくりした。マガジンって書いてあったっけ、あの、あれにね。
ウィキペディアさんなりクレジットにね。
うん、マガジンと思って。
絵柄からすると、マガジンっていう連想ちょっとしにくい。
ちょっと可愛いじゃない、
可愛いですよね。
全員。
全員ね。全員可愛いですよね。うん、そうですね。ただ、これ、何がひねられてるのか、まずひねってあるところは、やはり、脚本、岡田まり。岡田まりだと。ちなみに、漫画の時もですね、原作、岡田まりって書いてあって、僕、二度見しましたから、ね、ん
気のせい
かな、進撃の巨人を読もうと思って、この号を買ったら、なんか、岡田まりが原作の漫画載ってるって。そうなんですよ。うん、進撃の巨人とこの漫画一緒の雑誌で連載してるっていう。それだけでも世の中歪んでますよね。世の中歪んでるんですよ。
てか、マガジンの編集がちょっとおかしい。
まあ、アフタヌーンっていうおかしい雑誌出してますからね、あそこはね、そもそも。
アフタヌーンまだやるよ。
やってますよ。うん。
あ、そうなんだ。
僕はアフタヌーン結構まだ好きな方かな。うん。雑誌として、コミック雑誌としては。そう。そんな岡田まりさんですが、まあ、あの花、しかり、ここ酒しかり、うんうん、まあいろいろ、まあガンダムでやあれですか、オルフェンスですか、うんうん、あれも岡田まり、最近鳥頭で言えば、あのクミネーとお話したヒトネとマソタン、
あ、うん、はいはいはいはい、
あれ脚本家なんですよ、あれ脚本岡田まりさんなんですよね、シリーズ構成、
そうなんだ、
そうなんですよ。で、あのね、あの、ま、他には、あの、花咲くいろはとか、もう、とにかく、いろいろ書いてる、うんうん、V シネマの脚本も昔は書いてたという、何々、ジャキー、ジャラセーの、あの、本も書いてたっていう、ヤクザものも多分書いてらっしゃったのであろうと、思われる、非常に手広く、幅が広い方で、うん、で去年、まあ、あの、初めて、初監督作品、
うん。
が、さよならの朝に約束の花を飾ろうって、したかみそうっていうタイトルの長さ。
長いな。
長いんですよ。略してさよ朝って俺たちは呼んでたんですけど。
ビーズ並みに長いって、
そうですね、ビーズ並みですね。愛のままにわがままにと同じですよね。僕は君だけを傷つけないという人ですよね。そうですよ。で、そんな岡田まりさんなんですけども、去年の、まあ、その映画ですね、さよ朝っていう映画、僕大好きなんですけども、まあ、去年の見た、あの、僕の、あの、見た映画のベストワンに輝いた映画だったんですけども。
おー、そうなんだ。
これもぜひ、あの、見れるようでしたら、一回見てください。なかなかよろしいですわよ。で、あの、その次の作品っていう位置づけぐらいになってくるのかなというのが、この荒ぶる季節の乙女どもよなんですが、あの、僕はこれ、アニメ化するって知った時に、二度見しました。
どうしてって、
ええ。ちょっと内容知ってたんで、やっぱりやるのって、ええ、お前そんなに岡田真理好きって言ってて原作読んどらんのかいと言われそうですけども、下手にアニメ化されるともったいないなと思って僕原作ちょっと置いといたっていうパターン。
っていうか、この人すごいじゃん、今見たけど。
あ、見ました？そうなんですよ。すごいでしょ。あなた知ってるアニメいっぱいあるんじゃないですか？
うん。ザクロも黒執事も。
そうなんですよ。そうなんです
よ。アクエリオン。
そうなんですよ。
AKB。
もうね。
そ
う、
ミネ
フジコもそうです
よ。テンテスト。
そうですよ。
なぎやす。
何者この人っていう。
え、この人ほど何者なの？
すごいでしょ。脚本家ですよ。
ポポポアホだろうとかあるよ。
代表する脚本家ですよ。
ポポロクロイス。
そうですね、ポポロクロイス。そうそう、ポポロクロイスもそう。
バジ。
いやー、たまらんね。
すごいね。
すごいですね。すごいと思います。
知ってるのばっかりよ、これ。
だから、まあ、やっぱり、みんなの中で名前が知れ渡ったのは、やっぱあの花、なんだけど、
うんね、
どっちかというと、やっぱ内容的に、もうあれ話題が飛んだと思うのもあって、もう一つだから言うとトラドラかな。トラドラ。うん。
このやっぱり2作もあるから、
フェイトあるんですよ。昔のフェイトの方ですよね。そうなんです。
この人、全然話違うじゃん、全部でも。
そうでしょう。それがすごいんですよ、だから。
鉄血のオルフェンズ。
でも、やっぱりそこに何らかのパターンがあるんですよね。一つの、その、なんて言うんです？ある種、あのガンダムチームもサークルですよ。ガンダムにまつわる。
まあまあね、まあね。
で、なんかの、こう、花咲くいろはとかに行くと、その旅館っていうのを舞台にした、どっかに舞台装置を置いて、あの、マソタンに行くと空自ですよね。
いやー、話ってもすごいね、この人。
すごいです、すごいです、すごいです、すごいです。そうなんです。
めっちゃ儲かっとるじゃん。
今、お二人ぐらい弟子っ子がいてですね。
ああ、そうなの？
うん。弟子っ子さんに、マソタンは半分ぐらい弟子っ子さんに書かせて、自分が書きたいところとか、その肝心な話のところとかも全部この人が書いてとかってしてたみたいで。
そういうことね。
うん。いろいろと、いわゆる、後ろについてく人もちゃんと、残してるっていう。この人と僕、吉田玲子さんっていう人がいるんですけど、
うんうんうん、
軽音とかの脚本書いてあった人なんですけどね、こっちは。
ほうほうほう。
この二人が僕の中で今、脚本家としては二大巨頭かなと。
すごいね、ほんと。
いやー、すごいですね。
この人すごいわ。
うん。すごいと思います。
この人のこと語った方がいい
ね。ねー、びっくりしたでしょ。
絶対知らなかった、私。
びっくりしたでしょ。
びっくりする。
この人がやっとこう映画を撮ったのがこうさよわさなんですよ。ほんで、剣と魔法のファンタジーなんですよ、さよわさは。
あ、そうなの。
うん、そこにでもちゃんとこの今生きる僕らに対するメッセージがぐるっと入ってくるんで、すげえなーって思って。
埼玉県秩父市出身って書いてあるよ。
ないですよ。だから、あの花の舞台は秩父だったじゃないですか。
あ、そうか。
そうですよ。この長い流雪組の映画の、あれですよ。
あれなんだけど、
うん、
脚本家にも、
うん、
スロットの代になった時にお金は入るのかな？
セリフが入ってるんならやっぱり著作権入ってくるじゃないですか。
入ってます。入ってるし、
うん、
ストーリー的なのもあります、
うん。あるんじゃないですか。
ありますよ。入るの。
入るんじゃないですか。
お金ちょっと入るの？
入るんじゃないですか、そら。
めっちゃ儲かっとるよ、じゃあ。儲かっとるよ。すっごいもん。
だからやっぱりね、要は、クイネーはだから、いくつか見とるからわかると思うんですけど。
いやー、すごいよ。
テンポがいいんすよ、この人の脚本。非常に、
うんうん。お話全部面白いもんね。
面白いでしょ。だから、非常にそれって飽きさせない工夫っていうのをめっちゃしてるなっていうのがわかるんよね。その24本っていう枠の中で。それでいて次どうなるのっていう引っ張り方がまたもう一つうまいから。
いやー、だってナギのアスカラとかめっちゃ面白かったもん、
ね。らしいね。僕ナギのアスカラ見てないんよ。
見てないの？
見てないよ。
いいよ。あれもスロットになっとるし。
ねえ、なっとるよなぁ。休みねえとなぁと思って。
スロットになってるのめっちゃあるよ。
でしょ？なんかスロットとお友達みたいなぐらいじゃないですか。
本当に。黒羊も面白かったですね。
だから、黒羊も、ね、エンディング曲はカラフィナなんですよ。そわそわしてしまいます、
ね。そこで繋がるの。
そうです。
まあ今日はじゃあ、アラブルをね。
アラブルを。そうですね。アラブルを。その中でも、ぜひ、今せっかくしてるから、みんなにも見ていただきたいな、というのと、めちゃくちゃなアニメやってるから見てみてっていう。
びっくりしたよ、私も。
え、これやるの大丈夫なの？だから僕本当大丈夫なの？って思って。そうなんです。何が大丈夫なのか。これ重要なところでして、まあ、組ネームをね、一応、どうも、本とかも好きだった昔から。
まあまあまあ、好きだった。うん。今は全然あれだけど。
うん。僕も当然本は好きで、いろんなものを読んだりもしてたんですけれども、まあ、文芸部、ある高校に文芸部がございますと。そこの文芸部で女の子たち5人が文芸部員で存在してまして、彼女たちがですね、朗読会をやるんですよ。
うん。何年かね、あれ別に。朗読会でもいいと思って。
朗読会やるんです
よ、ね。まあまあそこはね、話の流れでそうならんとおかしいもんね、やっぱり。
あれは何を思って朗読会やってるのか。まあでも、朗読会しないと SOS 台になってしまうかもしれないよ、気をつけないと。文芸部侵食されてるからね、あれ。SOS 台に。あ、おかしいよ。文芸部なんやから。
ちゃんと。同じ文芸部でもちょっと。
そうやで。一応言うとくけど、ゆきちゃんの消失の時はほんまに文芸部なんとかしよう思って、ほんまに文芸部なんとかしよういう話やねんから、あれ。こっちがほんまの文芸部の話やって。宇宙人やれへん、みたいな。
全員人間だけど、全員人間。
で、まあ、アラブル、季節の乙女たちは主人公が、カツサという女の子でですね、まあ、おかっぱ頭の、
そう。うん。まあ、普通の声、ね。
普通の声よね。パッツン、眉毛、パッツンの、女の子で、ちょっと眉毛が太いかな、みたいな感じの。
うん、うん。
可愛らしい。まあ、周りからは地味こと評されるぐらい、地味に特徴がない。
ええ。
ほんで、まあ、文芸部で、基本的に文芸部、まず僕がやっぱり皆さんに注目していただきたいところ、第一部の文芸部のこう、まあ、お部屋が出てくるんですけどね。
うん。
入り口の時に純潔って書いてあるんですよ。
でさ、部室もさ、
はい。
で、運動部の部室。
そうです、運動部の部室ですよね、どっちかというと。
グラウンドの横にあるもんね。
そうですよね。
おかしいね、普通教室とかじゃないの。
追いやられて空いてるとこなんでしょうね、あれ。
そういうことか。
そういうことだと思います、僕。追いやられて、あれ、どこぞのスポーツ部がなくなって、物置かなんかで使われてたんを、わざわざ、そこ場所空いてるな、先生貸して、みたいな、部長がですよ。部長。問題人物。
メガネかけてね。
問題人物の一人ですよ、このアニメの。部長。で、この純潔って書かれたところから、こう、少女たちのね、綺麗な声で、何かを朗読してる声が聞こえてくるんですよ。何読んどんのかなーって耳を澄ませば、どう聞いてもポルノ的なものを読んどるんですよ、これ。
そりゃみんなびっくりするさね。
そうです。特に別にそれが官能小説とかではないんだと。純文学でエロいやつってあるじゃんと。ちょっと何を思ったか、ね。それ読書会をしてると。おね、まあ、甘美な汁がどうのとか言うのをこの頃言うんですよ。
だからまあ、別冊少年マガジンでもできると。
そう、いけると。
ね。エロ小説を読めるわけじゃないもんね。
そう。文学小説なんだと。
そう。
これは。だから、教科書とかにマクタガワとか志賀直哉とか載ってるでしょみたいな。
うん。
勉強するでしょ、谷崎潤一郎とか文学でしょ。そういうふうに、言い訳を立てながらも、なんとなく読みながら自分たちで恥ずかしがってもじもじしているっていう、何しとんねん、こいつらと。
別に朗読せんでもいいと思うよ、私。
読みたいんでしょう。一人で読むの恥ずかしいじゃないですか、組ね。
あ、そういうことか。
うん。
あれってさ、みんなが同じ本を読み寄るわけ？
うん、みんなで同じ本を読み合ってるんですよ、あえて。
5冊持っとるってことじゃ。
そうでしょ、そうでしょ、そういうことでしょ。回るんでしょ、ローテで、それが。これみんなでちょっとときめいちゃったりしたとか、ちょっとエッチくてドキドキしたよね、みたいなことをこうね、ちょっと一人誰かが読んだ後に、みんなで感想を言い合って感想戦をするわけですよ。 ほんなら部長がそんなふじだらな言い方ダメみたいな方にこうガンガンガンガンって。完備な汁とか、完備な汁とか言わないガンガンガンガンって。じゃあ何て呼んだらいいんですか、と、豚汁みたいな。
意味がわからん。
で、あの、近所のサークルからは、エロ文学のあそこ音読してて迷惑っていう苦情がある。
変なことを言いよる声が聞こえるみたいな。
それでいて、その純文学を朗読することによってですね、当然、あの、高校生ですから、もう、老いたしてる子たちもいるわけですよ、もうね。
そうよね。
ほんで、あの、そういうコーラがこう、イチャコラして、キャッキャしてたりして、ほんで、部長のクラスにはギャルがおるんですよ、ギャルが。日焼けサロンで私火焼きましたっていうギャルがおるんですよ。ちなみにあのギャルのうちの3人のどれかが1人02の声当ててた人っていうね。
あ、そう
で、あの、この人らがこう、その3人組がなんか男とどうのこうのしたとかってクラスで、え、マジ嘘とか言ってたら、うんうんうん、あれですよ、部長がそれ聞いてて、イライライライラーってして、文句を言うとかね、こうね。
ああ、面白い。
もう、ひどい話ですよ。ひどい話ですよ。メス豚の股ぐらに入ってる甘美な汁は、豚汁と呼ばないとダメなんですよ、国で。メス豚の股ぐらですよ。これを女の子が言うんですよ。部長がそんな風に言っちゃダメ。じゃあなんて呼んだらいいんですか、豚汁。
ああ、面白い。
そうなんですよ。で、その三人のギャルのことは、あの、部長は、気がらわしい、性の獣どもが。
って言うよね。
これね、本人たちにはっきり言いますからね。気がらわしい、性の獣どもが。そうなんですよ。
いや
そんな曽根崎さんを、曽根崎さんが目がね、うん、おね、髪くくって、いつもね、うん、あの、勉強を、休み時間一人ぼっちで勉強したり、一人ぼっちで読書したりしてるパターンで、クラスに必ずみんなはいたよね、でもこういう子っていうのは、ちょっと、思い出すんではないかという部長なんですけども、そんな部長のことも可愛いという、天木くんみたいな男の子の現れたりシーンをしてるんですけれども、そんな中、もう一人、ちょっとこの部活で、おかしい。見るからにちょっと目つきが悪いぞ、この子。さてはお前、キングダム好きやろっていう声の口調をしている。
ちょっとね。
ちょっとね。でも、あの声実は、響けユーフォニアムの久美子と同じ声なんだよね。お前ちゃんの声なんですよ。黒沢智代さんが担当してるんですけども、この子、小説家を目指してまして、
うん。
もう、常にメモ帳片手にうろうろしているという、ネタが浮かんだらメモ帳に書くんでしょうね。さらさらさら。
そう
ちょっと周りからもそういうオーラがあるから近寄りがたいっていうキャラクターで、本郷さんという子がいまして、この子小説の息抜きにツーショットチャットをやってるっていうね。
うん、
ハンドルネーム
一つ。いつも同じ人なんよね。
そう、同じミロさんっていう人と。
そう
人とちゃんとミロさんで、ツーショットチャット、あーん、あーんとか書いてるんですよ、一生懸命。何しとんねんと。
エロ小説みたいな感じ。
そう。エロ小説よりも、ちょっと出来の悪いエロ小説かな、みたいな感じ。するところなんです。で、あと、こう、主人公のカズサ、そのジミコですね。ジミコは、その、モーチンっていう子、須藤桃子ちゃん。まあ、あだ名がモーチンなんですけども、うん、あの、お下げの子なんですよね。
うん。
二つ縛りの。で、この子とは、まあ、帰り道が一緒だとか、そういうのがいろいろある中、帰りふとした電車の帰り道に、女の子二人引き連れたイケメンがとばったり出くわすんですよ。
うん。
ほな、そのイケメンが、あっていう顔して手を振るんですよね。
うん、うん。
ほんなら、カズサの方に手を振ってるみたいで、そのくっついてた女二人がギロって睨まれて、
怖い怖い。
逃げろ逃げろ、怖い怖いみたいな風になって、ただ、このイケメン、手に持ってるのがどう見ても時刻表なんですよ。うん時刻表持ってるよ女二人連れて時刻表持ってるよこいつちょっとおかしくないその組み合わせこの男の子が泉って言って、カズさんの幼馴染であると
そうかっこいいっていう、ねね、あれだね
かっこいいんですよねまあ、うん、イケメンでまあそれなりにモテてくる男の子っていうね、うん、感じでまあこの辺が文芸部の周りの女の、ま、文芸部の女の子5人と、 取り巻き男1なのかなみたいな感じで始まるのが第1話で、で、文芸部がひいきにしている、先生ですね。
うん。
ソルコ先生というのがいまして、作家のソルコ先生の新刊が出回ってたわよって部長が持ってきて、じゃあソルコ先生の新刊ってなって、ほんで、テーマが死ぬまでにしたいことだってみたいな感じで、キャッキャってなんだろう死ぬまでにしたいことってって言ったら、突然ですね、文芸部の5人、最後の1人ですよ。超綺麗どころがおるんですわ。なんでお前ここにおんねんという。で、呼び名も、なんとなく、みんな、上にいる人みたいな呼び方で、菅原氏。
菅原氏。
菅原氏ですよ。これでも、菅原の道真だから菅原氏なんでしょうね。
多分そうですよ。あだ名よね、もう。
あだ名です。菅原氏。そうです。で、クラスの男子からは、吐きだめに鶴と言われる存在っていうね。文芸部にいる吐きだめの鶴。この菅原氏、地元児童劇団、そよ風に所属してたという幼少時代を過ごしておりまして、うんうん、この菅原氏がこのテーマで良かったと思います。突然言い出して、
うん、
私だってそれがあるんですもんって、何がしたいの菅原氏は、じゃあ死ぬまでに言って、セックス。
はぁ、あ
部長が壊れるんですよね。
部長が、部長が。
だって絶対通る道じゃないですかで言い合いになるという。キー気からわしい、キーえ。で、そんなこんなで、なんだか大変だったな、今日も一日ってカズサは思って家に帰るんですよ。うん、セックスか、でもセックスな、私にはちょっとな、縁遠いよな、と思いながらカズサ。でも、泉ってモテるよね。隣に住んでるイケメンですよ。幼馴染のイケメン。あ、あいつモテるし、女連れてたな、そういや。あいつもやっぱりエッチするのかなって。エッチなことできんじゃないすぐ女の子二人くっついてたし、みたいなんで、もやもやするんすわ、カズサが。
そうそう。
どうしようってなってる時にお母さんがちょっと隣にこのおかず持っていきな、みたいなんで、こう、おかずをね、うんうんうん、こうできたおかずを。ほんならできたおかずが破れたウリ。ちょうど本読んでて、朗読会で読む本なのか何なのか本読んでて読めない感じがあると。
うん。
なんだろうって。とりあえず辞書引いてみようって。こう音読みしたら墓だよな。墓、墓、墓。破れた売り。で、意味を読んで、書状膜を破ること。ん？ん？キャーってなるわけれども、そのタイミングでお母さんがちょっとカズさんご飯持ってってあげて、これおかず、みたいな。隣はお母さんがちょっと忙しくって晩ご飯。
そうそう。
が、おかずが足らなかったらダメだからとか言うので持っていくことになって、何のおかずやろでパコッと開けたら、キュウリをこうね、ちょっと唐辛子とあえたやつで、美味しそうなやつが出てきて、それを見た瞬間に、キュウリと思わず、破れたウリ破れたウリを持っていくことになるんですよ、カズさん。で、カズさんはピンポン、ピンポンって、ああ、泉もエッチするのかな、ピンポン、ピンポン。出ないな、ピンポン、ピンポン。すいません、ガチャン。あれ靴はあるって、空いてるし人いるよねって、2階かなって、上がっていくと、そこからなんかトレインがかかり出すんですよ、このアニメ。ああ、なるほど、俺、この辺はもう漫画で読んでなかったんで、今からもう読んでなかったんで、あ、トレイン、泉が、こういうプバンド好きなのかなみたいな感じなんかなみたいな感じ。でもトレインってこの子らの世代トレインなんとか思いながら、でもトレインは世代を超えていくよっていう人もおるやろうなとか思いながら聞いてたら、ガチャって泉あれ入るよ泉の部屋にガチャってカズサが入るとですね、泉くんが、右手がトレインしてたんですよね。一人エッチの真っ最中で。
かわいそうだったね、あれ。
悲惨でしたね。僕は腹筋割れましたけどね、あそこでね。こんなリアルな描写したらんでもって。あ、だからトレインって、僕思いながら、ね。どっちに行くかかわいそうでした、これ。
かわいそうだったよ。でもね、全然めげんのよね、またね、この泉くんがまた。
泉くん偉いですよ。まあ、泉はいそいそとズボンを履き直して、 パソコンもパタンと、パソコンからもう、あの、トレインがそこだけ突然フェードアウトしていって、あーん、あーんっていう声を、パタンって、あの、パソコン閉じて。
みたいな感じだった。
内緒にしといてくれる？で、カズサちゃんは、走って逃げるんですよ。
かわいそ
う。ほんなら、その走ってる最中にまたトレインがフェードインしてくるんですよ。ほんならもう、走ってる最中、目に入ってくるあれがもう全部そっち系の言葉に見えて、中華料理屋の、料理屋の名前も万にチンが見えてこれ、みたいな。えん？このアニメ深夜やけど、別にあれやけど、えん？
いや、面白かったね。ね、
この一話はもう最高でしたね、僕は。もう、生に振り回される乙女たちの話がここから始まるっていうね。幼なじみの、主人公のヒロインが、幼なじみの一人エッチを見るところ、それもダイレクトに DVD 見てるっていうところが始まるアニメなんて、あなたたち見たことありますかっていうところから始まるんですよ、これ。
ちょっとね、絵が可愛いけんさ。
そうよね。これね、危ないですよ。何にも知らない女の子たちがですね、もしかしたら録画するかもしれないですよ。これパパ、これ見ていいよ。なんか絵が可愛いじゃないか。見ろ見ろってして、これ見て、これ。パパ、これどういうこと測って何地雷ですね。怖いですね。怖いです。で、これ、まあ、2話でどうなるのかなって、こう、一人エッチの見られた行方はどうなるのかっていうので、2話、あの、ナンパされる菅原氏から始まるんですよ。
そう。
ナンパしてるやつがもう、なんて言うんですか、あの、いかにもな、あの、オタク？
うん。
うん。で、もう、リーネちゃんにこうやって誘われるなんて思わなかったとかって言ってた。カズさんは、なんかナンパされてるけどあれ大丈夫なのって目撃した後にちょうど目が合って、菅原氏と目が合ったら LINE が飛んできて、合図したら、合図するから助けてって言われて、うん、で、マクドナルドのね、2階かなんかで、その男と見て、その時の菅原氏の喋り方。大体私、こんなんだし、みたいな。今から男三人相手しなきゃダメなんだよね。自分含めて、みたいな。みたいな男の方が。今だから入ってきていて、片手でポチポチラインをしながら、女の子、カズサが入ってきて、誰？みたいな男の人がなったら、あ、これ私のちょっと友達って、この人の方がエグいよ。どうする？って。エグい？ふんすふんす。もう。ほんで、カズサ、今だよ。バチーン。またがかゆい。性病にかかってるという設定にされるっていうね、ひどい話ですよ。小招きしながら、またがかゆい。ひどいです。
いやー、ひどい話だなと思ったよ。
ね。で、カズサはカズサで、やっぱり泉の一人エッチのことをもやもや考えてまして。で、ふとお父さんが目の前にいるんで、
うん、
お父さん今日お母さんなんか、出かけていないからピザ取っていいんだって、カズサ何がいいほら、とかって言ってたら、カズサは別のこと考えてるよね、お父さん見ながら。お父さんも男だから、当然ああいうことしてんだよね。したんだよね。間違いないよね。男の子ってやっぱ、ああいうことをするとき、見られたらどんな風に思うんだろう。聞いてみようかな。お父さんたちちゃんと答えてくれ。聞いちゃおうかな。泉も呼んだし、って言われて、え？泉呼んだの？ってな、ガチャって開いて、あ、カズサみたいな。
かわいそうに。
そうですよ。ね、泉くん一生懸命取り繕うのよね。彼は、なんていうか、その、だって、わかるだろうみたいな。何がわかるって言うのよみたいな。
かわいそう。
でしょ？ね？かわいそうじゃないですか。
で、その。泉くんが本当にかわいそうな。
これ
な、
お話よね、これ。今まで状況ね。で、そんな中、本郷さんは本郷さんで、実は、エロ小説を書かないといけない羽目になってるっていうのが分かってくるっていう。
そう。なんか担当のね。
担当の人が ちょっとチャラい、うん、チャラ系の担当で、うん、若い子がそういうの書くってウケると思うんだよね。ちょっと可愛い子とかだったらやっぱりいいと思うからビジュアルも出していった方がいいよ、本校ちゃんみたいな風に言われて、クソが死ね下校時間だからそろそろここ閉めるけどって言いに行った先生がそれでビクッちょうどその頃ですね、全く、せいなんて、けがらわしいって言ってる部長がですね、なんとなく菅原氏とはもう一回仲直りするんですよ。私も言い過ぎたと。
うんうん、
菅原氏も、私も言い過ぎました、部長と。すいませんでした。うん、シェイクハンド、ユア、プリーズ。このシェイクハンド、別のシェイクハンド前の回で泉しとんねんけどな、と俺はこう、スルメ食いながら思うわけですよ。カソさはな、そこ全然繋がってないな、これ見る限り、みたいな。で、とりあえず部長が呼び名をつけたいと。
うん。
やっぱ今後も文学を読んでいくと、どうしてもセックスシーンというのはぶち当たると。でもその時にセックスっていうのは生々しすぎると。だから呼び方をみんなで考えましょう。
うん。
呼び方かーみたいな。別の呼び方ねーみたいな課題を出されるわけで、10個考えてくること。みたいな。ほんで、クラスでは相変わらず、一人ぼっちで部長、かわいそうにっていう状態で、飛び箱をするときに、それだけ行きますバタバタバタバタ、ぴょーんぶち当たんのよね。ボタンが、ゴーンアウほんなら、例のバカにしたギャルがですね、ギャルが逆に仕返しがごとく、少女幕破れたんじゃねーって。ほんなら、うわぁだだだだだ、授業中。それだけさんみたいに先生が言って、ああ、ちょっと言い過ぎたかも今って言って、まあいいんじゃねみたいなのをやってたら、トイレから部長バタンで、トイレで一人うぐうぐ泣いてたんかと思うと、確認のしようがない。破れたかどうかの確認をしてた。
面白い。
ひどい、ひどい話や、これ。
ね
え。ねえ。
話がひどいよね。
ひどいよね。絶対これ。ほんで、その時に天城くんがちょうど膝小僧をすりむいて、洗いに来て、うん、ほんで、顔洗っとったよ。泣き顔をこう一生懸命洗っとって、部長が部長で。うんうん、ほんで、天城くんが。
水道のとこでね。
そう、水道のとこで。あ、それだけじゃん、それだけさんって言ってたら、どうしたのって言ったら、あなたこそ何をこんな授業時間にって言ったら、授業時間は一緒じゃんみたいな風に言ったら、あ、ちょっと待ってって言って、天城くんに顔をじーっと見られて、何をやっぱ、それだけさん、かわいいじゃんって言われて、ふざけないでよってホースの水かけたら、なんかこれ青春っぽくねって、ここやったら青春っぽいね。ほんと、ふざけんなって言って、ビューって、帰っていって、その午後ですよ。発表会ですよ。セックスに変わる。
そうそうそうそう。
ね、セックスに変わる課題の発表会をすることになって、ホワイトボードに部長が書いた、この部長が書いた言葉ですよ。私書き出しましたよ、これね。
どんな書いとったっけ、長かったよね、なんか
一番上が、アンダーザシー。二番目が、種まき。
おー、あったね。
種まき、なるほど。で、三つ目が、聖戦。聖と書いて戦で、聖戦。聖なるじゃないですよ。男性女性の性で聖戦。で、これ書いてる途中で、サクセスってこれどういうことって、要は成功だけに成功。本郷さんが。その後に続く言葉が、さすまた。
さすまた、
さすまた。で、これ、モーチンが考えたらしい。シックス、ソックス、サックス。数字で並べてみようかと思って。これではダメですって部長が切れるんで、ブチ切れるんですよ。あなたたちそもそもこれ真面目に考えてないでしょって言ったら、じゃあ部長は真面目に考えたんですかって逆に切り返されて、
うん、
ほんなら部長、ふん、考えたわよ、私は、と。ね、これよバババババ性的愚者の怨嗟と罰。
そうそうそう。長かった
。長かった。あ、でもなんか文学っぽいとかって、モーチが喜んでるのよね。ほんでみんなが、おーって、そういえば文学っぽいみたいな。ほんなら本郷さんが、でもちょっと長くないですかって言うから、
う
略した方がよくねっていう話になって、って部長がそうね、略すのも正しいかもしれないって。で、略すと、頭の方から略していくと、性的愚者ので S、遠さで E、罰は X でいいんじゃないですか、バッテンで。セックス、あ、さすがだってみんなに言われて、イエーダメだったっていうね。で、とりあえず、もう一回考えてこいと、みんな。もう疲れたと、私は。もう疲れた、いろいろ。いろいろありすぎ
て。疲れとったよね、本当にね。
もう、ちょっと疲れた。もう、少女マークも破けたかもしれへんし、これ。
そう。青春じゃ言われた。
うしゃれ、もう、一気にわけがわからんことがいっぱい来とる、今と。また10個考え、20個考えてくるんですかじゃあ、みたいな。いや、もう、じゃあ、ここで減ったとかいう話してて。そう。で、ほんで、そうこうしてるうちに、泉が告られてるっていう現場を発見。
そうそうそう。
このシチュエーションはもしかして泉告られるんじゃないで、カズサがちょっとおかしくなるのよね。
うん。
お母さん忙しくて今確認できないから私が確認する。お母さん告白するの確認してないと思う。どこの世の中にも。とりあえず、私がじゃあ見に来てあげるって、菅原氏がちょっとスーッと、ね、告白シーンを見に行ってくれて、ほんで非常階段のとこで、モーチンと二人でカズサはこう隠れて、実況放送だよね、今あれ、スマホで。
スマホで
菅原氏がこう、草むらからじーっと撮ってて。ほんで、
ひどいわ。
ほんで、この告白する女の子ですよ。泉に告白する女の子。一回あの男とやりてえよな、みたいな感じのことを言ってたっていうね。
うんうんうん、
非常にアバズレなんですよ、言うてみたらこれ。この女。せーのに、泉の前ではですね、すごいブリッコしてるわけですよ。
そう。
それをカズさんは知ってるもんやから、どことなくもやもやもやもやしてるところがあって、ほんで、そういうすぐにエッチさせるような女の子やから、泉も、ああいうことしてたし、したいんだろう、きっとと。じゃあ、するんじゃねえかっていうので、告白されたらしちゃうんじゃないか、もやもやもやもやって。ほんで、それをどうなるんだろう。で、告られたら、いや、俺、そういう気持ちないんで、って。は、断ったって。でも、そんな、みたいな風になって、じゃあ、でも、好きな人いるのって、いや、別に好きな人って言われたら、もう好きな人っていうのも特に今は、って言ったら、言うから、じゃあ考えといてくれないって言われたから、うん、じゃあ考えとく。って言うから、考えとくってどういうことってカズサがなると。ほんならカズサが思わず出て行ってしまって、泉の前に。あれ、カズサみたいな。考えとくって今ちゃんと考えんの、これから付き合って考えんのって、いわゆる接近攻めですよ、あんなもん。隠れて見てた上に接近攻めですよ。なんだよ、お前。
ひどいよね。
なんだお前、何の立場で物言ってんだよ。だって、泉だって、ああいうことしたし、だって、ぐるぐるぐるぐる、SE 罰ピュー、SE 何ほんなら、モーチンがカズサーって、ほんなら菅原氏が取ったまましゃがんでんの、じー。君は君で何してんのあ、しまった、前に出すぎだ。それより、ちゃんと、断るならちゃんと断る、ちゃんとした方がいいと思う、みたいな、逆に説教されるっていう。
そう。
かわいそうだよね。ちなみに、SE 罰ですが、3回、SE 罰って何って言ったら、自分の頭で考えたら、みたいなことを言われた、泉君。SE 罰、SE 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 罰、って、セックスっていうね。で、文系、翌日の文系部で、では、バン部長が SE バスで決定しました。ニコニコニコニコ。
よかった。
よかった。わー。
決まった。
わー。SE バス。ほんなら、突然みんなで、じゃあ朗読、読書会の続きやりましょう。みたいな。ほんなら、どんどん。誰が部室に来たわよ。どんどん。はいはい、ガチャン。校長先生と教頭先生ができて、何いきなり来る苦情が出てるから配布してくれへんかなってお願い。なんでおとなしく活動してるじゃないって。いや、卑猥な言葉が部活、部の部屋から聞こえてくるっていう苦情があってって、
確かに。確かに。
そうですよね。もうこの時点でセックス言いまくってますからね、大声で、特に部長が。 で、廃部に、廃部になるのは勘弁してって言ったら、校長先生が、いや、そんなこと言うけど君たちそもそも顧問がいないでしょ、と。
うん、うん。
顧問おらんのに部活というのはさていかにっていうことで、だからまあ、とりあえず一週間以内に顧問見つけんと廃部やで君ら、みたいな方が帰っていかれると。猶予を与えてもらった。その間にじゃあ、顧問を見つければいいじゃないかっていうところで2話が終わるっていうところで。
うん。うん。うん、
でまあ、顧問見つけたらそれですも話だし、今日もういろいろあってしんどいし、ちょっと本郷さん、今日はパッとしない？あ、パッといいですね、パッと、みたいな感じで、パッとするの、この頃のパッとするが本屋に行くなんですよ。
いや、私もぶっくり、カラオケでも行こうかと思った。
そうよね。せめて、どっかでお菓子を食うとかね、そういうパッとするかと思ったら、新刊を見にパッとしに行くんよね。
さすが文芸部。
ですよね。さすがですよね。もうでもここでも部長は天城くんに言われた、やっぱりメガネ取ったりした方が綺麗じゃんって言われたのが気になって、女性雑誌なんかをちょっとそーっとパラパラしちゃってて、ほんでそのちょうどそのパーッとしてる時に本郷さんの携帯には電話がかかり、
うん、
あ、ちゃうわ、小説が置いてあるねんな、
あ、その
新刊が置いてあって、その担当編集が担当してる他の作家の子の本が出てて、ちょっとどういうことなんですかって電話入れに、外出て行って、そのまま帰っちゃうっていう。あの時に、この文芸部のさよならの言い方がグッバイやねんで、首ね。
グッバイ、グッバイだ。
俺、この時だけ本郷さん、バッドバイって言ってる。
かわいい。
バッドバイなんやって。そうなんですよ。で、エロ小説なんで赤かったか分かれへんと。なんでや、おかしいと。だって、毎晩毎晩、チャットで、エロいこと言うてるこいつ、うん、これで満足してんのにって、うん、あーん、あーんって打ちながら、イライライライライライライライラするわけですよ。ほんで、翌日からは、顧問探しが始まるんですけど、顧問が見つかれへんね、
うん、
これが。
うんうん、
顧問見つからん、顧問見つからん。
みんな断るんよね。
そう、断んねよね。ほんで、ある先生には、俺にも選択の余地がある。そこまで
言う。まあね、そうよね。
そこまで言うかって。そう、ほんで、カズサはカズサで、このままでは廃部の危機。その上、泉は、よくわかんないし、みたいな。
うん、うん。
ほんで、ほんなら、お隣に用事があって行ったら、ほんなら、お母さんが、あ、
うん、
泉、ミートローフ作ったけど、食ってきなよって言われて、うん、泉と鉢合わせるとまずいし、と思いながら、そうは言えんので、いや、ま、この後もう、帰るだけだから、もう、いい、とかって言ってるんやけども、いや、作るって、まあいいよって言ったら、ケチャップがないな、と。
うん、
あれ、ケチャップないわ、と。さては、泉のやつって、ちょっと、カズさん、泉のとこに、泉の部屋にケチャップあるかどうか見てきて、って言われて、部屋に入るの？それはちょっとどうかと思う。大丈夫よ。いいわよ。別に。もうちっちゃい頃からの知り合いじゃない。って、仕方ないなって上に上がっていって。部屋に入ったら、ここで泉ああいうことやってたんだよね。でも泉も男だ子だもんね。仕方ないよね。って。で、ふと机の上見たらパソコンが置いてあって、DVD の中身がふと、ああ、エッチやつだったな、あれ確かなと思ったら、その横に隣のポポロって置いてあるから、こうなってて。これは、なんだ？この DVD 懐かしいなって。まだ見てるんだ。隣のポロロ。俺ね、あれね、パッと見にね、もうね、だいぶこのアニメに毒されてから、隣のポロリかと思いましたよ。でもこれ、ポーツ系の悪意あるよね、絶対と思いながら。ほんならちょうど泉が帰ってきたみたいで、バタバタバタって、なんでカズさん部屋に入れちゃうんだよ、母さんって言いながら、あんていいじゃない、昔から知ってんだから、他人じゃないでしょ、他人だよとかって言い出してるので、カズさんが、ああってなって、階段の途中で二人とも鉢合わせる、ああ、カズさん、ああ、泉どうもどうも、みたいな、はい、これケチャップお母さんに渡しといてって言って、ってかって言ってたら、もうそのままカズさんが、ジャンプ、私帰る、ピューって、帰っちゃうのって泉のお母さんが言って、うん、すいません、帰るってピューって帰った後、泉、カズさんがやたらと部屋でバッタンバッタンしてる、ね、なんで持ってきた私。なんで持ってきた私。なんでこれ持ってきた ?DVD。DVD の中身ですよ、問題
ね。
ね。泉の部屋でもう開けてたんですけどね、あれ、パコッと。ね、開けたら、痴漢もの DVD が入ってた。おいおい、おいおい、待ってくれ。泉って確か鉄道オタクやったんだよ。時刻表を読むぐらいのてっちゃんやったんちゃうんか、あいつって。痴漢もの見とんのか、あいつって。何見とんねんって突っ込みを入れてしまう。第1話で映ってた映像から、これ多分これ痴漢ものやなっていうの分かってたけど、明らかに、あ、それもバスの方かって俺なって、バスの方やったらちょっと違う、鉄道じゃないみたいな。
そこでカンタがね、ほっとするんよね。
そう、ほっとするんよ。よくよく考えたら、みたいなのが後に出てくるんやけど。ほんで、この DVD をどうするか。その同時進行で、本郷さんは本郷さんで、もう直接会うしかないと。エロいことを知るためにはと。
うん
なんかこうエロいことをしてくれそうなのはミロさんしかいないっていうことで、ミロさんとオフ会しませんかですよ。え、会って、こういうことしたいって言って。
うん、
で、待ち合わせ場所に、ね、そうなんですよ。チャットで言って、待ち合わせ場所どこそこで、ピンクの服僕着てるから、みたいなんで。うん、で、待ち合わせ場所に行ったらですね、一応、下着の上下をチェックしながらですね。ね下は、下の色があれ、上の色と下の色が違う、姉貴抜けみたいなことをやりながら。
いや
で、駅前に行ったら、ピンク色のガラシャツ着てる人が、どう見てもメガネかけたら知ってる先生っていう。
え、先生も気づくんよね。
気づいて、そら気づくわ。
逃げるんよ、
ピューって。で、巻かれて、チッ。で、カズサはカズサで、DVD の内容も思い浮かべ、DVD も返さなあかん、もう廃部になりそうやしで、もんもんもんもんしてる中、ふと、このお父さんとお母さんも、ああいうことして私産んだんだよね。っていうことは、私より先輩だし、ああいうことをしたんだよね。
うんうん、
経験者だから聞いてみようかな、なんて聞こうする、そこでと。
そうだ。
素直なカズサちゃんは聞いてみようかな。先人の知恵もあるだろうし、と。聞こっかなと思ったら、やたらとお母さんが痛かったなって。血が10キロばかし出たんだよなって。そんなに出るの？みたいな。でもこんなにカズサがたくましい子に育ってくれて、すくすく育ててくれてよかったよなみたいな話。あ、いや、そういう話じゃなくって。
だって、カズサの質問がおかしかったもん。
おかしかったです。うん。
私が生まれた時の話してたの。
そう。生まれる前の話をせんといかんね。君が聞きたいのは。で、仕方がないから、もういいってなって。ああって。でも、まあ、とりあえず、返そっかと思って、家に返しに行ったら、意外と、あれなんよね。泉くんち、不在が多いね、家ね。
そう。そうそうそうそう。
で、部屋にそっと。
空いとるし。
ほんで、部屋にそっと置いといたらいいかって。ほ、うんで、置いとこうと思ったら、ほんで、泉の部屋にこそっと入ったら、ふと気づくんだよね。泉の部屋に入ったら、鉄道の模型とかいろんな鉄道グッズが散りばめられた部屋を見て、あ、そうか、泉って、そういや、通勤バスの痴漢物見てた、そっち。それって乗り物が好きだからだよね。こっからは皆さんチャート式になるんですよ。カズさんの考え方が。通勤バス痴漢もの、矢印、乗り物が好き、矢印、エッチなものに好きなものを汚されたくないからバスにしたんだ、きっと。間違いない。だからバスなんだ。なんて素敵なんだろう。好きなものを汚さないなんて。泉、素敵
もうね。
ええ。この時にはカズサちゃんはもう泉のことが好きっていうことに気づいてたから、
うんうん、
だから好きな人がこういうことするっていうこと自体にちょっとどうしたらいいのかわからなかったんやけど、でもやっぱり泉は素敵な男の子だなっていうふうにここで、うん、ここでやっと自分の中で納得、なんとかこの DVD と一人エッチを見たっていうことを解消して、うん、したらちょうど帰ってきて、あーカズサってなんか部屋上がってたのかみたいな、あーごめんちょっとって言って、ブルーレイのことだろう。あ、うん、これ、ごめんねって言おうと思ったら、それ全然違うからって。え、何が じゃあそれ見て全然お前と何かしたいとか絶対俺は思わないからって言われたら、そこまで言われたから好きなのになんでそこまで言われなきゃいけないのってボロボロボロって泣き出して
かわいそうなよ私。
泉くん、わけがわからないけど、なんで泣くの。ほんで階段からすってんころりんって二人してコロコロコロって転がり落ちて、ほんならあのカズさんの上に覆いかぶさるエヴァンゲリオン現象ですよね。そこでバスガス爆発って言ってみて。
え、すごいよね。意味がわからない。
意味がわからないですよね。パニックになってるからなんですよね。で、あの、
10回言ってって、
ね。10回言って。で、素直に10回言おうとする泉くん。ええ子やな、この子。
泉くんもずっとかわいそうな。今大騒ぎだけど、またかわいそう。
かわいそう。これでバスガス爆発です。バスガス爆発って言ってる間に、カズさん逃げていくんです。意味がわからない。なお、問題となっていた顧問の問題に関しては、無事、はい、待ち合わせを本郷さんとした、ミロさんがですね、顧問なりと、いうことで、はい、無事解決ということで。よかった。
脅されたんよね。
バラしますよ。この手は卑怯ですよ。使えるものは全部使わないとまずいですからね、みたいなこと言われる
っていう。ああ、面白い。
で、先生のことどう読んだらいいですかって、いや、別に好きに読んでくれてもいいけれど、みたいな風になった時に、本郷さんが、その言い方がまだ気に食わんかったよね。本郷さんでした。ミロさんでいいんじゃないですか、ミロ先生は。やめてくれるこんなとこでそれ言うのっていう感じだろ。ほんならみんなが、なんかミロのヴィーナスでいい感じって、女神っぽいとかでモーチンが言って、ミロさんに決まるっていうね。ミロ先生って呼ばれることに。
ミロ先生って呼ばれることになった。
そうなんですよ。ほんで、ミロ先生の、本郷さんへの捨てゼリフは、あの、強い子のミロですから、みたいな。どうせ君の年頃はわからんでしょうけど、みたいな。ずーっとね、マウントポジションをお互い取り続けるこの二人。プロレスや、プロレスや、と思います。この頃、予備校に行っているモーチンがですね、ある男の子と遭遇するんですよ。
うん、あ、そう。
杉本くんというね、ちょっとテンパかかった子が。この杉本くん言うことと、一緒にカラオケに行かない誘われて、予備校の仲間でカラオケに行かない、で、あ、いいけど、みたいなんで、カラオケ行ったら、あの、一緒に行った男の子が、やりてーやりてーやりてーやりてーって歌い続けてるっていう。
っていう歌を歌い出した
ね。組ね、あれはね、お前のまたぐらという歌らしく。井上の清志郎さんが歌ってた歌です。
あ、そうだ
ね。ザ・タイマーズの方ですね。で、歌ってたようですよ。YouTube に動画上がってますんで、聞きたい方は、お前のまたぐらで検索していただければ、ザ・タイマーズお前のまたぐらで出てくるので、はい。で、そこでちょっと杉本くんがね、ちょっと、お前嫌がってるだろうって、この子嫌がってるじゃんみたいな風にして、どうやって気持ち悪くなっちゃった外に行くって言ったら、うんって言って、外に行ったら、ほなら、昔から実は知ってたんだよね、すべて。え、なんで？ほなら、クラスメイトだったんだけど、やっぱり俺のこと覚えてなかったかみたいに言われて、あ、クラスメイトだったんだみたいに。ね。だって、須藤さんか。須藤桃子やから、もちろん。須藤さんのことを、教室で、いつも本読んでるとき、背筋がピシッとして本読んでる姿かっこよくって、
あ、
好きになっちゃったんだよねみたいなことを言われて。あ、こういう出会いもありかもしれないって、ちょっともうちんもポッとなってたりしてる、なんやけれども。まあ、後々ね、この杉本くんいろいろあるんですよね。
いろいろね。
いろいろね、このね、この人ね。で、まあ、本郷さんは本郷さんで、もやもやもやもやしたまんま、こう、エロいことがわからない、エロいことが書けない。実際に私を抱いてほしいって言って、ミロ先生に接近するも、ミロ先生が、で、だってさ、女子高生で硬そうじゃんみたいな。切り返しをされ。どんな切り返しやねん、こいつ。
興味がないみたいなことじゃない
ね。そうですね。興味がないんですよね。芯がまだ入りすぎてて興味がないって、もうちょっとプニプニしてた方がいいみたいなことを遠回しじゃなく、ドストレートに言われて。
この先生もこの先生じゃない
ね。そう。やっぱりちょっとおかしいんですよ、どっか。 どっかおかしいんですよ。ほんなら、本郷さん、バッと上に、椅子に座ってる美濃先生の上に飛び乗って、これでもお前ドキドキせえへんかって胸ぐら掴んで、ええ、ほんなら本郷さんの方がもっとドキドキしてしまったっていう
。あ、みたいなね。
そう。
好きかも。
今のときめき何みたいな。あの時の走ってる姿はもう完全に響けユーフォニアムの走ってる姿と声中の人一緒やからさ、やめろって俺は。マジか、悔しい悔しいって言ってるの一緒やぞこれと思いながら、あそこ放送させる走りで、なかなかあそこは良かったですね。
良かったんだ。
良かった。良かったんだ。私は良かったです。はい。まあ、そんなこんなの第4話だったんですけども、はい。電車に電車のとこで、うん、ああ、もうほんと、でも部活も良かったよねって、またモーチンとカズサが、うん、解決してて、最近泉くんとどうなの？仲直りしたの？みたいなことを言って、うん、ってなんだかギクシャクもしちゃっててね、みたいなことを言ってたら、電車がプワーンって通ったら、うん、その電車の中に、泉くんと、なぜ菅原氏が。
そう。
ほんで、こう、ちょっと前段階で、なんとなく泉くんが、同じ文芸部におるから、菅原氏にちょっと相談するようになって言ってたのよね。ずーっと隠し撮りしてたあたりから知り合いになっていって、うん。で、いろいろと隠し撮りしてたやつ、データ消してほしいとかいろいろ言ってる間に、もうちょっとカズさんのこと考えてあげてとかいうふうに言われたりで、うん、考えてるんだけどな、みたいなふうになって。ほんだんだんカズさんのことが分かれへんから、菅原氏に相談しようっていうこと、うん、電車に乗っててんけど、まあこれはもやもやするよね、普通と。その電車に乗ってた二人なんですけども、途中で三枝さんという人に、おじさんに遭遇。うん、三枝さんが劇団そよ風の偉いさん
だ。劇団そよ風、劇団
このアニメね、出てくるタイトル若干爽やかなのに、やってる話が全然爽やかじゃないっていうところがいいですね。劇団そよ風ですよ。ね
菅原氏がね、子供の頃入っとった
んや、
ね。
子供の頃入ってた、
子供って言っても、つい最近。
そうですね。そういう感じでしたよね。でもまあ、小学校、まあ、小学校6年生ぐらいまでしかどうやら相手してもらってなかったのかなという匂いがプンプン、うん、してるんですけど、まあ、とりあえず菅原氏に、その連れてる子誰って聞かれて、泉くん、とりあえず彼氏みたいなもんです、みたいな。泉くんは、ええ、みたいになったら、ふーんって、それはそれは、みたいな風に言われて、ピューって。
で、ね、その、三枝さんっていう人が、そう。やっとる劇団ってこと
だ。劇団が、そよ風。
ね。
ね。
大人なんよね、すご
く。そう。三枝さんはおじさんなんですよ。
そう。
うん、で、
ただの、
劇団員は子供たちばっかりなんですよ。子供劇団。うんうん、いわゆる、あれと一緒よね。劇団ひまわりと一緒よね。
そう。
で、そっから菅原氏、泉くんをカフェに連れ込んで、ずーっと三枝さんの愚痴を言うって。
大変。
で、そこで一言で片付くならば、菅原、三枝ロリコン。
うん。
少女の君にし
か
興味がないと。
話
の内容的にはすごかったですよ。
うん。
劇団もあんまりちょっと、なんかあんまりだな、みたいな風に、菅原氏がなってたら、わざわざ、自分、公園で本読んでるんですよ、菅原氏は。
うんうん、
そこに、うちの舞台に来てくれないと困るんだ、みたいな風に、劇団に来てくれないと困るんだって言って、ほんなら、スッと王子様座りをされて、菅原氏は、うん、って思ったら、この足で踏まれてもいいから来てくれるんなら。
わお。一瞬で視聴者が救っていう、
ね。そう、状態ですね。舐めることも厭わないみたいなことを言われて。
一瞬引いたやろね。
引くわね、あれはね。で、その頃、本郷さんとミロ先生はミロ先生で大人の遊びをちょっと開始するんですよ。そもそも論、ツーショットチャットではなんでミロ先生は、女子高生だと思って興奮してたんですかっていうふうに質問されて、それは観念的なエロだからだよ。直接的なエロと観念的なエロってどういう違いなんですかって聞いたら、わかんないかな、君はと。こういうことだよって説明したら、はぁって。と パンツ、履いてるパンツ見せるか見せないかだけの違いってどういうことですかって。だからそれが観念的エロと直接的エロの違いっていうので、見せ方の問題になってくるんですよね。
ああ。
下にティーバッグを履いてくると、学校の下に。あの本郷さんがティーバッグですよ。一番ティーバッグ似合わないですよ、あのメンバーの中で。だ生徒から質問されてても、あの、本郷さんが、ね、裏、こう、体育館裏みたいなところから、ちょうど見えるうちに立って、うん、もそもそとスカートを上げようとしたら、うん、そっちの方にミロ先生が集中していくっていう描写があったりで、うん、ちょっとそわそわさせるシーンが、二人の中で増えていく中、部長にも大きな転機が訪れていて、
うん、
部長告られるという時期だね。
そうなんよ。
ね。あの、部長のこと可愛いんじゃねって言って、あの、やっぱり可愛いじゃん、曽根崎さんって言ってた。
うんうん。
天木くんが、部長も、やっぱり変身したんだな、ということで、
うん。
髪の毛をストレートにして、メガネをやめてコンタクトに変えるという暴挙に出るんですよ、暴挙。出たら本当に綺麗になってて、ざわざわするんですよね、クラスが。
ざわざわざわざわ。
ほんで、ちょっと、もう、いたたまれなくなって、教室から出ていったら、いたたまれなくなるのかみたいな。教室から出ていったら、天木くんが追いかけてって、好きになったと思う、みたいなことを言われて。
うん。
そんな、髪型変えたからでしょって、そんなことない。メガネ外したからでしょって、そんなことないって。好きになりそうになってたんだ、本当に。って。だから、あんたはそんな軽いよ。軽い、どうせ軽い男の仲間よ。軽い男の一味よって、ボロクソに言われて、軽い男って言われて。うん、でもそう見えちゃうのかな、やっぱりなって、こういうタイミングで告白すると仕方ないよなって、本気なら50枚レポート出しなさいよ、は何言ってんの、
かわいそう。またかわいそうなこと。
そうですよ。そんならちゃんとこの天木くん50枚レポート書いてくるんですよ。
そうない、
ねえ。原稿用
紙。あの、かわいい顔して。
そうですよ。なかなか書けないですよ、50枚。
50枚はちょっとね。
手書き原稿用紙で50枚ですからね。
手書き
で、それを翌日かに渡されるわけですよ。そこに、こう、いろいろと、曽根崎さんのことがばー、部長のことがばーっと書いてあって。
うん。
もう、ほんなら、病気やね、あれね。ここの文章おかしいとか。ここの
感じ。
添削をし始めるのよね。エア添削を始めるのよね。ここがおかしい。あそこがおかしい。ほんで、めくっていったら、ああ、もう起承転結のあの辺が狂ってきてる、これ。パッてめくったら、ああ、もう大好きって言葉だけになってるわって。ああ、もうずっとこれ大好きって言葉だけが続いてるやんって。ああ、もう、ああ、この辺で諦めた。こんなものよね。私への気持ちなんてって言いながらも、昔のずーっとクラスでいじめられてた自分、大嫌い、ブスとか言われてた自分を思い出して、うん、こんなに大好きって言ってくれた人今までいなかったで泣き出すんよ、ね。ほんならその最後の50枚目に、付き合ってくださいって一言だけ書いてて。
そう。
チャクラが開くんよね。で、翌日、天木くんを呼び出して、屋上に。はい、これ。え？この50枚、レポート。全部に赤で添削されてるっていう。
すごかったよ。
あれも、あれ爆笑したわ。
マジか。
え、最後のところに、よろしくお願いしますって書いてあるんです。
ねえ。
ねえ。
かわいい。
かわいいわ。
ね、
あ、よかった、よかった、ね、よかった。やったーで、なるんやけども、やったーなんやけども、いまいち部長恥ずかしいんですよ。付き合ってるっていうのをみんなに言われるのは。え、だから、付き合ってるって言っちゃダメって聞いたら、ダメダメダメダメ、そんな藤田のダメ。ちょっと、天木くんは残念なんだよね、それが。せっかく付き合ってるって。
もう言いたいよね。
な、言いたいよな、仕方ないやな、あれな。仕方ない。
言いたいよね。
で、そんな時、文芸部に話が転がり込むんですよ。ある話が。
うん、ね。
文化祭実行委員会からの。
そうそうそうそうそうそう。
文化祭のキャンプファイヤーで恋の伝説作りたいとか言いますよ。この三人と何言っとんねん、この三人もと。
そうそうそうそう。なんか、急にね、なんか、そういう噂を広めようじゃないけど。
噂を広めようじゃないけど、まあ、あれですよ、ゲームで言うところの、伝説の木の下にですよ。ときめきメモリアルチックな、学校の一つはありそうな。
そういうのを作りたいみたいな、ね。
作りたいみたいな。あの木の下で告白したら、思いが叶うとか、そういうのを作りたいみたいな。 ほんで、いろいろとみんなで、その、伝説をどういう内容の伝説にするかっていうのを考えてほしいと、うんうん。それを、拡散するからと、いう依頼が来ると。その方が面白いじゃんっていうノリで実行委員会するんだけど、何分文芸部、基本根が真面目なんで、みんなめっちゃ悩むよね。うん、どうしよう。ほな、いろいろと、ここで問題が出てくるんですよね。どうやらキャンプファイヤーが廃止されかかってるとか。
うんうんうんうん。
誰がそれキャンプ、なんでキャンプファイヤーなくなりそう？フォークダンスとか、やったりしてたよね、確か、みたいな。いや、でもなんかあれ廃止になったよ、去年、みたいな方が。え、なんで廃止になったの？クレームが入ったんだって。クレームみたいな。ほんなら、その、ふしだらだと。手をつないでみんなでダンスするなんてと。そういう、火を起こすっていうのは原始的な炎の意味合いがあって、ふしだらなことを考えるきっかけになりかねないとかいうクレームが入ってから、キャンプファイヤーの廃止も検討されてる。誰や、そのクレーマーは。クレーム入れちゃ悪いの？部長や。
何もかもクレーム入れとったよね。
クレーム入れてたと。ふしだらだと思われることに関しては、何もかも部長が入れてたと。
すごいんだから、ほんと。
そういう悪の抵抗勢力を潰すのよって逆の立場になったから、ね、こういう人が一番手がつけられない悪ですよ。自分で作り上げた架空の悪の抵抗勢力を部員を使って潰そうとするっていう話になっていってるんですよ、今。
そう。そう。
で、そのために、なかなかみんな部活では文面がなかなか、浮かばないからということで、うん、ちょうど、ミロ先生がペンション持ってるということが発覚し、
そうそうそう。
じゃあペンション行こうぜっていうことで合宿に行くと、
ね、うん。
で、まあ、合宿どうなるのかっていうところで、その合宿の本来の目的は部長だけの目的なんですけど、正確に言うと、
うん
キャンプファイヤーで理由をつけて天樹くんの付き合ってることを公然に認めさせる。
そういうことね。
そういうことなんですよ。
そういうこと。
成功するのかどうかっていうところで話が終わって。いやー、ここまで一気に、リクさん、ヒルドラのように喋りたくりましたけども、どうですか皆さん、ひどい話でしょ？
ほんとひどいよね。
ひどいね。
ほんとに。
ひどいです。
話の、
はい。
なんか、筋道が、なんか、バラバラ。
なんて言うんでしょうね。彼女たち自身が、その、性に対して混乱してバラバラに崩壊するじゃないですか。精神が。同じように話がバラバラになっていくんですよ。これ、面白いことに。で、一応、一個一個、筋道、5人は5人のいろいろと男に関するエピソードがあって、で、
うんうん、
それが一つの24歩の中に集合体としてくっついてるから、一、
うん、
人のエピソードはだいたい5分程度なんよね。
うん、正
味の話、
うんうんうん。
ほんで文芸部のエピソードが4分程度みたいな感じの構成になって、24分みたいな構成になってるから、
うんうんうん、
非常に話のテンポがいい。セリフが。
いつの間にかなんか終わって
る。終わってるやろ。あ、もうここで終わりか今日みたいな。ポンポンポンポンっていくから、すげえなこれ。
確かにそうだわ。
そうなんよね。だから、まあ、ちょっとシリアスムードに入ってきてるのかなという感じの菅原氏の屈折した部分。
うん、うん。うん。
まあ、屈折するわな、あんなおっさんに引っ掛けられてたやったら。
そらそうだ。そらそうだ。
そう。俺、ちょっと、泉のこともちょっと意識し始めつつの、ちょっと泉くんって変で可愛いよね、うん、みたいな風に。ね、
うんうん、
泉は泉で、菅原さんってちょっと変で可愛いよね、みたいな。
うんうんうんうん。
ね、カズザはカズザでその間に入って、同じ気持ちになるって、同じ気持ちになるって、それってすごいこと、すごいこと、私間に入れない、どうしたら。ずっと横で、
違うっていうね、
ずっと横でモーチンが、違うよカズさん、違うよカズさん。そう。そんな中、モーチンはその杉本くんっていうカラオケボックスで、やりてーやりてーって歌ってる男の子のところから、逃がしてくれた男の子と一緒にデートすることになったら、うん、トータルで200円ぐらいおごっただけの話やね。ずーっと俺おごった、俺おごったってされて、鬱陶しい
って。めんどくせーってなったね。
そう。超うざい男だったっていうことが発覚するっていう。恩着せがましいっていうんですか？
そうそうそう。
で、お父さんがいないっていう話に、ちょっとちょろっと世間話になるのよな。お父さんかお母さんかか、なんか、片一方、親がいないみたいな話になって、うん、で、あ、そうなんだって杉本くんが思って、じゃあ俺がこれから守ってやるよって LINE でこう来んだよね。
もうなんか、うざって。
そう。電車の中で、キモって言って、あ、うん、そうだね。
確かに。
そうなんですよ。そうです。だから、今のところですね、どうも、この、荒ぶる季節の乙女どもよで検索をしてみるとですね、モーチーに同情が集まってますね。異様に同世代で見てるような子たちから、モーチンだけ広い男に引っかかってないみたいな。
確かに。確かに。かわいそうっちゃかわいそうだね。
かわいそう。ミロ先生はいいのかみたいなふうに僕はそれを見ながら思いましたけど。あれはあれで変態だぞと思う。まあ、そうです。これが今のとこ、僕の中で今期ナンバーワン作品です。
すごいね。今期ナンバーワン。
今期ナンバーワンですね。もうずっと繰り返し繰り返し見てますね。
そうだね。3回ぐらい見るんです
よ。もっと見てますね。繰り返し繰り返し見てますね。ずっと1回終わったらまたそれがずっとくるくるディスク回ってる状態からね、パソコンの方が。
もう1回見とこうかなみたいな。
うん、声が好きなんよね。
ああ、そうなんじゃ。うん、
声しとるわーと思いながら、声がいい、基本的にセリフ劇なんで、あれは見んでも話の状況がもう頭に入ってるから、
うんうん、
あ、面白いなーと思って、まあ、僕あの花のあの特に大最終話なんかもあの映像を見ずに泣くことができますからね。ポッポお前だけが悪いじゃないよ。
みんなあれもね、みんながみんなの思い出、ね、
そう、そう、
あるもんね。
あるから、ね、その原因を作ったの俺だで、ポッポがめっちゃ泣くところでも、いつも俺そこ聞いてるだけで泣けてきちゃうっていう、もう本当に、パッケージに映ってる雪やつだけでちょっと目頭が熱くなって、あの花は僕ダメなんですよね。そういう意味では、もう、鳥頭であれを取り上げないのは僕が泣いてしまうかもしれないからですね。
スロットなんか打ったら悲しくてやれんかもしれん
よ。悲しくてやれんかもしれんよね。
私ね、ちょっとね、打ちよって、
うん、
ストーリーが選べるんよ。
うん、
キャラクター
が。なるほど、なるほど、なるほど。そういう具合な
の、ね。それで、その人のストーリーが出てくるんだけど、うんうんうん、ちょっとそれで泣きそうになったもんね。
あー、そうか。
みんなが闇持っとるじゃん、なんか
ね、みんなが闇持っとんのよな。
そう。そう。で、そこでなんかね、よく、いいよ。
ああ、やっぱり、いいんや、パチンコ。
いいよ。
ね、
いいよ。
プレイステ4とかで出んかね、スイッチとかね。
出るかもしれん。スイッチ買うよ、
ずっと家で、あ、買うねや。
買う。
あれや、ついに買うねや。
ついにもう、安くなったし。
そうやな。ライト買うの。
私みんなで戦士。
ライト買うの、ライト。
ライト買う。
あ、ライトの方がいいよ。
私一人でするんだけどさ、うん、みんなで戦士でいいけ、いいよ。
うんうんうんうん、ライトいいよね、あの大きさね。ちょっとなんか惹かれてるんだよね。ライトいいな、ライトいいなって。でもライブに行かなあかんからな。無理やな、お金いるもんな、とか横目で。
ちょっとね。
そう。だからまあ、スイッチ持ってるからまあ、無理せんでいっか、みたいな。
そうそう、あるんならいい
よ、ね。そうそうそう。
私ないので。
ちょっと重いんよな、と思いながら。
あ、移動するときに？
うん、移動するとき持ち歩くとかになったら、だから持ち歩いたことないんよ、うん、あの、スイッチは。
うん、うん、うん。
そうそう。いやー、そうかー。まあ、はい。今日はそんな感じで。僕が、どれだけ好きっていうのか皆さんに伝わったかもしれません。
もうね、ずっと喋りよったよ、リクさん、今。
ね、ずっと喋ってたよね。久しぶり？こんなに喋、人と喋ったの。
人と喋ってない。人で喋ってる。
人に喋ったのこんなに久しぶりかもしれないね。
人にね、うん、人に。
そう、この、いわゆる、まあ、あれだよね、昔で言うとこの昼ドラ語りをずっとしてたのと、同じケースで、こうだよね、ああだよね、ああなってこうなんだよ。いや
ああいうのもね、対人がおらんと。
そう、できんやん。
喋るってことはできんもんね。
そう、できん。できん。
思っとってもね。
できんのよ。うん、そうやね。せやけど、まあ、ひどいアニメですよね。僕が喋った、僕って基本的に、ね、番組聞いてはる人は、どういうキャラクターかっていうのは、多分、いろいろとイメージは膨らませてはると思うんですよ。で、またリクさんそんなん言うてて、セリフのとこあんまり今回膨らませてないもんね。
そうよね。
ほとんどセリフは、そのまんまだと思うんですよ。ダイレクトな言葉が飛び交ってるので、ええ、僕はよくこれ、本当アニメ化よくぞしたと。
あ、そうそう。第5話からさ、
はい、
オープニングの
変わったんですよ。変わったんですよ。ええ、ね、DNA が求めてるからって言うんです。別の遺伝子を求めてるからって言うんですよ。びっくりしましたね。あ、変えてくるって。
参加してから、
うん。
なんかね、違うポッドキャスト聞きよって、
うんうん。
第5話から変わっとるって言ったけ、
うん。
そうやね、と思って、
そう
やね、いつも、早送りしとった。
あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
見たら、あ、ほんま
と油断できんのよね。ちょっと油断できんのよね。うん。笑
った
けどな。他の遺伝子を必要としてるから、みたいなこと言うてんのは。
ちょっと毎回聞かないけんじゃんと思って。
そうですね。次ぐらい、次の次かな。8話はあたりは聞いた方がいいのかどうかですよね。まあ、てか、キャンプファイヤーどうなるんでしょうね。
忘れとったもん。やるんかやらんのか。
そう、キャンプファイヤー。キャンプファイヤーないと部長の計画崩れますからね。
自分がなくしたくせに。
そうですよ。この部長悪いやつですよ。自分がその立場になった途端これや。
あんなもんよね。
あんなもんですよ。あんなもん。人というのはあんなもんや。見事に部員を巻き込んでるっていう。めっちゃおもろいと思って。この巻き込み具合。
い
やまあでもそれぞれですね、愛読書等がございまして、このメンバー。
うんうん、
カズサはですね、児童文学のモモ。
うんうん、
もしくはハリーポッター。
うん。
うん、ね、僕がハリーポッターではちょっと苦い思い出があって言ったら、ちょっと声の前振りだったのとかってね。で、菅原氏が眼球来たん。あ、眼球たん。これは、何やったかな、あったよな。誰の本やったかな。ちょっと忘れたな。聞いたことあるぞ。眼球来たんになると、綾辻ゆきとのさんの方になっていってしまうのだが。
私わからんけど。
ねえ。
モモはわかるよ。モモは私も愛読書じゃないけど、すごく好き。ね、
で、モーチンが愛読書はアルジャーノンに花束を。
ほんまに書いてある。
モーチン。本郷さん、わかってるなぁと思います、僕。愛読書はコインロッカーベイビーズ。いいじゃないですか。
ほい、ほい。
いいじゃないですか。僕実はこの子が一番好きなんでね。いいじゃないですか。
なんかちっちゃいしね、この子ね。
そうですね。144センチしかないそうですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、曽根崎、部長は、愛読書は12国旗シリーズということで。
シリーズ。
シリーズときましたもんね、この人は。小野冬美さん好きなんでしょうね。
シリーズか。
なかなかですね。まあ、僕はやですよね、いつも部室で、読書会を聞きながらですね、ミロ先生が何を読んどんのかっていうのをちょっといつも気になる。
うんうんうん、
ちなみに、
ね、
ミロ先生の愛読書は堕落論ですね。
もう、そのまんまだね。ぽいね。
なるほど。
ぽい。もうぽいね。
なるほど。まあでも本当あれだよね、男の子今のところ天城くんがどういうやつかまだはっきりしてないですけども、
うんうんうん、
今のところ普通の子よね、この子が。
そう、かわいらしい
一番ね、うん、好きな食べ物は焼肉、昆布巻き、みかん。
だって泉くんはだってただの鉄道オタクだもんね。
でも泉くんは鉄道オタクですよね。
鉄道オタクというか、
もう乗り物
オタクなのかな。
あ、時刻表も好きなんでしょう。で、部屋中なんかありましたよ、鉄道模型やら。
あ、やっぱり鉄道ファンなんだね。
鉄道ファンみたいな、基本的に。だからバスでよかったと思ったわけでしょ。
ほっとしたでもね。
ほっとしたの数ですかね。あの人の付け方すげえなぁと僕思うんですけどね。
はい、
バカだよね。
いや
ぁ、ほんとに。お父さんお母さんにああいうこと聞こうと思う時点でバカだからね。
でお母さんとお父さんはそんなこと聞きよると思わんけど、それ生まれた時の話するよね。
そうそうそう、するするするする。あれ、天然配当とかそういう話じゃなくて、みたいな。
いやー、面白い。いや、これね、絵が可愛いけん、またね。
そうですね。
いいんだと思う。
そうですね。絵が可愛いですね。
この絵は誰が描いてるんです
か？これ。あとね、江本奈緒先生。
うんうん、そんな絵を描く人なんだね。
ですね。この人、この漫画でしか知らないんだ
よね。あ、そうなんじゃ。
あと、ニュースマガジンでやっぱり連載持ってた人なんだね。
うんうんうんうん。
キルティ屋さんに作画の方
で。でも、かわいいよね。
いや、いいですよ、この人の絵。かわいらしいですよ。まあ、トレイントレインは最後刺さったりはするんですけど、まあ、相変わらず刺さるアニメを作るな、岡田真理さんは、って僕はちょっと思いながら。
いや、この、岡田真理さんって喋った方がよくね。
ちなみにですね、監督、
はい、
安藤正弘さんですね、ですけども、テレビアニメの方で、公共紙幣、エウレカセブン、二代目オープニングゲンガ
ー
担当。
うんうん
そうそうで、結構もう長いですよ。柔らの原画までやってはったみたいですから。
すごいね。
キャリアは長いですね。柔らなり、エヴァも現場で、原画で噛んではったみたい、テレビシリーズ。剥がれ、ないか、剥がれか。
剥がれ。
あ、花咲くいのはとか、ね、あの、花咲くいのはとかもう監督してるんだね。
あ、そうなんじゃ。
あ、まあ。
こう見るとね、すごい人がいっぱいおるよね。
そうですよ。そうですよ、やっぱり、う
ん。アニメ界の。
アニメ界の重鎮というか。まあ、岡田真理さんには、組ねえはびっくりしたでしょうね。
びっくりしました。知っとる人ばっかりって、知っとる、何、作品ばっかりっていうかね。
これ知ってるよ、これ知ってるよっていうね。
だけ私 AKB 好きだったの好きだったんや、私 AKB。
話は面白いでしょあれ。
結構ね、見よ
う知らんねえけど、
うん。黙って。誰にも黙って。
岡田真理がアイドルものを作るとああなるっていう当時言われてたアニメだったな。
AKB。面白かったもん、だって。見るの、見よるのが恥ずかしかったけど、面白かったもん。
あまあ今後もぜひぜひこの人は見ていっていいんじゃないですかみたいな。
ああだと思います。これはね、うん、全然知らんかったけど、うん、すごいね。
今度映画があるんですよ。岡田真理さん脚本の新作映画が、
うん、
あの花の、うん、空の青さを知る人よっていうアニメが来るんですけど、
声か
出ました。
はいはいはいはい、ありましたありました。
また秩父を舞台に
翔平はバスター
って。そうですよそうですよ、どっかで聞いたことがありますよね僕知ってるよそれって思いましたからね。
主題歌あいみょんって
書いてある。そうなんですよ、僕あいみょん苦手なんですよ勘弁してくれよって思いましたね。まあな、
これはじゃけんあれない実写映画というかアニメではない。
アニメ
だよ。声が。
アニメだよ。
アニメだね。
うん、アニメ
だよ。声って書いてある。
うん。落合。
ウィキの方を見てしまってます
。落合福士君が、こんなことになるなんてね、落合博士さんの息子さんが声優としてもやっていって
る、ね。あの人もでもすごいよね、ちゃんと ね。
すごいよね。
頑張って。
切り開いたよね、ある種。
あと公式サイト。読めればいいんだね。
そうですね。10月11日から放送。
起きてきた。あれか、あのギターのベースかなんかの
なんかのかな
やつ違うか。
いや
あれ違う
ギター持ってたと思う
よね。
あベース弾いてる男の子の話や。
そうよね。
うん、そうそう
そうそうそうそうそうそう、私もこの絵が、
うん、
あれだなと思ったよ。なんか知っとる絵だなと思った。
そうですね、
なんとなく、
うん、あの花のあの人ですからね。
ね、そうなんだね、やっぱりそうなんだね。
君の名はとか、まあ今この人の絵柄はある種一番っていう人もいるじゃないですか。
あ、そうなんだ。
好きな人多いじゃないですか。僕も好きですけど。
うん、可愛いもんね。うん、
今天気の子でバンバンこの人の絵があちこちに出てると思いますけど。まあ。 どうなるかな。まあ僕がね、また年末に僕なんかはあの映画仲間でやるんで、多分ベスト10ですか。
はいはいはい、今年のね。
な
あ、あれはもう、あれでとにかく今年見た映画の中で、洋画も、邦画も。
邦画も、アニメも全部入れて。
全部の中で。
あれ、どれが一番良かったかで、10本ぐらい、話しようぜっていう感じで、やらせてもらってるんですけ
ど。やらせてもらってます。
そうです
やらせてもらって
ます。3人分、10本、1個ずつ取り上げていくと、やっぱり収録時間が4時間半とかになるよね。
うわぁ、休憩挟みつつだね。
そう、休憩挟みつつやってた。
すごい。
3人とも映画好きだから、やっぱりいろいろ喋ることが多くなるんで、ね、
うん。もう、会って喋った方が早いんじゃ
ない？早いよねっていう。会って話してもやっぱり4時間ぐらい喋っとかない。
多分
収録あの撮ったんよ。あの香川行った時の香川行ったメンバーで、うんうん、香川旅行鳥頭香川旅行編の時のメンバーだったんです、
うん、もうあの回聞いた時にもうお腹が空いそうな感じ。うどん
言ってたからな。
あのなんかね、中で、ね。鳥？
うん、鳥、手羽な。
骨付き鳥。私も、ね、絶対に香川行ったらね、うん、骨付き鳥絶対食べてみ
る。ひなと親がおるって
。そう、ひな、うん、私はね、ちょっとひなが、うん、やっぱり、うん、あの、うん、現代っ子なんで。
いいですよね、いいですよね。
親はね、またぜひ。ね、硬い
らしいなぁ。
もうね、引きちぎれんの。
あ、マジで？やっぱそこまでな。スパスパさんも言ってたけど。
コリッコリないよ。
そこまで硬くする硬さなの、それ。
本当にね、あのね、つなぎもみたいな感じ。
あ、ほんと？
うん。つなぎもでも噛み切れるけど、親鳥はね、引きちぎれん。
噛み切れん言う。
今度、あの、何言うの？デパート。
うん。
百貨店とかにさ、あの、香川の一角っていうのよく
買
って
る。そうか。はいはい。
あれで、親鳥買ってみて。
了解、了解しました。了解しました。そうか。
そう。
そうか、そうか。
買ってくるけ。
それありやな。
おいしい。で、私もね、広島に一角が来るじゃんか、やっぱ物産店とかで、
うんうんうんうん。
絶対買うもんね。
なるほどね。
で、香川にうどん食べに行っても、絶対行くもんね、やっぱ。
なるほどね。
そう。すごいよ、一角、香川の本店じゃなくてね、もう一個店舗か別店舗かあるんですけど、もうすっごいよ、行列が。
やっぱり行列作るんや、みんな。
すっごいよ。
ね、チップスター。
お腹空いた。今日はね、ほろ酔いの発作なんですよ。
なるほど、今日は僕、ストロングゼロにしました。
酔っ払うわ。
それぐらいないと今日は喋れないな。
酔っ払うわ。
ああ、
腹減った。うちなんかつまるよ。
そうです。まあそんな感じですよ。
そんな感じでじゃあ。
そんな感じでじゃあ、はい。今日は荒ぶり、私が荒ぶりました。はい。すいません。
ふさんが一人でずっと喋って
るっていうか。
はい。
聞き手はクミネーでお届けしました。
はい。
あの、ヘッドホンの向こうのあなたも聞き手です。はい。